そんな理科の時間。
いよいよ始まりました、そんな理科の時間。夜空を見上げて、あの星はなんて名前だろう、宇宙って不思議だなぁと思ったことはありませんか。そんなあなたに星空への散歩の仕方をご案内いたします。またホットな科学ニュースも取り上げていきたいと思っています。でも難しい話は一切しませんので、どうか気楽な気持ちで聞いてくださいね。お届けいたしますのは、私本宮と
吉安です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、
はいはい、
番組が始まったんですけれども、吉安さん、あの星が好きになったのはいつぐらいからですか？
私はですね、にわか星好きでですね、
はい、
2年ぐらい前に、国際天文年かな、
国際天文年2009年
ですね。あ、一昨年ですね。
はい、一昨年です。
ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で星を見て、それから400年かな、
ちょうど400年を記念した国際イベントの国際天文年と。
その400年とかガリレオ・ガリレイっていうのを聞いてですね、あ、星そういえば真剣にそんなに見たことないなと思いつつ、いろいろこうちょっとした雑誌を買ったり、
はい、
あとはそのイベントみたいなやつを見たら、がぜんね興味が湧いてきまして。
ああ、なるほどね。
なのでちょっとにわか天文ファンです。
まだ2年ぐらいですかね。
そうですね。なのでこう昔さ、なんとかってあったよねみたいな話題にはなかなかついていけないんですけど。
ああ、なるほど。
本宮さんは小さい頃から星が好きだったんですか？
僕がね、星に興味を持ったのは、僕小学校3年生の時に、
うん、
親から初めてお小遣いをもらったんです。
はい、
500円。
うん、
それを持って僕はね、本屋に行ったわけですよ。なんか本を買おうと。
はい、
そこでですね、子供向けの星の本が売ってまして、
へ、
タイトルも覚えてるんです。小学館が出していた入門百科シリーズっていうシリーズの中の宇宙と星の話っていう本。
ああ、なんか秘密シリーズと並んでいるやつね。
そうそう、いろいろあのシリーズ多かったんです
よ。ありましたね。
あれでかなり買ったんですよ。それの一冊目がそれで、最初に小遣いをもらった500円を持って、はい、その日のうちに490円の本を買って帰ってきたんですね。でももう大満足で、それをもう、そうですね、もうボロボロになるまでずっと見てましたけれども。
子供の頃だとそういう本読むとなんか妄想が広がりますよね。
そうですね。もうなんか面白いのがですね、まあ、かなり昔のね、もう30年以上前の話なんですけれども、はい、今思うと話の中のその本の内容とこう結構食い違った内容が結構書かれてるのが面白いんですよね。
ああ、ここ何十年かでこう星の見方、宇宙の見方も変わってきてるってことですね。
そうですね。解明されてなかったことがもう今は解明されてるような感じなんですけれども、うんうんうん、例えばですね、面白かったのが木星のほら大きな模様があるじゃないですか。
大赤斑。
そう、あれはなぜできてるかっていう質問みたいなのが本の中にあって、
はいはい、
その本では面白いことに、多分あの下には恐ろしく高い山があって、その上に大きな雲がずっと渦巻いているに違いないみたいなことが書いてあるわけですね。今は木星はまあちょっと陸はないという、
ね、そうですね。少なくともこっちこっちの陸があるわけじゃなくて、だんだん密度が内側に行くと高くなるけど、
そうですね、
陸地と雲っていう感じではないと言われてますよね。
今はまあそういうふうに考えられているのが普通になってきてるので、
うん、
でもまあ当時はそこいうところもまだ分からなかったので、
うんうん
うん、それでもまあ木星の高い山ってすごいんだろうななんてこう思いを馳せてたわけですよ。そうそう
そう。こう勝手な妄想してますよね、子供って ね。
そうそう、なんかね、まあそれぐらいからあと小遣いもらうたんびに新しい本を買い足していってっていうのは続いてますね、うんうん、実家にまだ取ってありますけれども。
そっか。というわけで、
あ、はい、
星の話をしていくんですけれども、
本編に戻りましょうか、はい、
今日は何の話をしてくれるんですかね。
そうですね、まあ、記念すべき第1回目のお話なんで、
そうですね、
どんなお話をしましょうかね。そうですね、あ、吉田さん、夜ですね、
はい、
外に出て空を見た時に一番目立つ星っていうのは何でしょうね。
前回話した通り、今日もすごくキラキラ光ってましたけど、
はい、
木星が一番明るいんじゃないですか。
そうですね、木星も星ですから明るいですよね、
はい、
まあ、そしたら今日は記念すべき第1回なんで、
はい、
木星よりも明るい月の話をしていこうかと思います。
そうかそうか、月は明るいですもんね、すごく。
そうですね、まあ、太陽はまあ星ですけれども夜見える星の中ではぶっちぎり明るいので、
うん、そうですね、
ええ、
まあ、月の話なんですけど、月のどんな話をしてくれるんですか。
今日の収録日が11月22日なんですけれども、
はい、
来月の12月10日、
はい、
土曜日、なんと皆既月食が見られます。
お、月食、
はい、
月食って月が暗くなるっていう話だと思うんですけど、どんなことが起こって月が暗くなるんですか。
地球と太陽と月の位置関係なんですけれども、
はい、
まあ、位置で言うと太陽、地球、月の順番に一直線に並んだ時に起こる現象なんですね、
うん、
それでその時に太陽の光が地球に当たった時に地球の反対側に影ができているはずなんですけれども。
そうですよね、地球が夜の側っていうのは地球の影で、その先にはずっと暗いところがあるはずですね。
そうですね、
うん、
その地球の影の部分にですね、
うん、
月が入り込んで、ちょうど地球から月を見ますと満月なんですけれども、
うん、
その満月だった月がこうだんだんとこの欠けていってですね、欠けていったら変ですね、
うん、
ちょうどその例えるならばお菓子のクッキーをこう端からこうかじってこう食べていくような感じでこうだんだん削れていくわけですよ。
地球の影に入っちゃうんですね。
そうですね、
おー、
それでだんだんと月が暗く影に入って暗くなっていって、
うん、
全部隠れてしまう現象ですね。全部隠れるのは皆既月食、
はいはい、
で地球の影に全部張らないで月が地球の影をかすめるときは部分月食っていうふうに言うんですけれども、
今回は皆既月食なんですね。
12月10日に起こるのは皆既月食ですね。
じゃあ月が地球の影にすっぽり入ってしまって、
全部入ってしまいます。
普段だと満月のところが暗くなってまた明るくなるっていうことなんですね。
そうですね、一回こうだんだん、暗くなっていって、
うん、
地球の影に全部入った後、今度時間をかけて同じぐらいの時間をかけてだんだんまた影の外に出ていって元の満月に戻る現象ですね。
実際に何日の何時ぐらいから見られるんですかね。
まず12月10日の土曜日ですね、はい、これの夜9時45分に月が地球の影に入り始めます。
はい、
先ほども言ったように丸い月がクッキーと例えますとで端からこう食べていくような感じで減っていきます、
うんうんうん、
それで月がどんどんどんどんこう影に入って地球の影に入っていって削れていくような感じになって、
はい、
夜の11時5分ですね、うん、ついに月が地球の影に全部入った皆既月食という状態になります。
はい、
11時5分から始まりまして、これが夜の11時58分、まあ、ほぼ深夜0時ですね、
はいはい、
ぐらいまでだいたい1時間、
うん、
この状態が続きます。
はい、
その後はまた今度は逆に月が地球の影から抜け出し始めて、だんだんまた月が大きく元に戻っていきます。
明るいところが増えているわけですね。
そうですね、時間午前になりますけど、
うん、
深夜の1時18分までそれが続いて、
はい、
それでまた元の満月の形に戻ります。
全部影に入っちゃってるっていう時には真っ黒になっちゃうんですか。
影に普通入ったら何も見えないと思うんですけれども、うん、実際見るとですね、全部影に入ってる時も実は月は見えてるんですよ。
ほう、
赤っぽくよく見るとというか、かなりしっかりと見えてますね、赤く。
あ、じゃあ赤い月に見えるんですね。
赤いというか、まあ、あの赤黒いというか暗いんですけれども、赤っぽく丸い月が見えてるはずです。
影に入っちゃうのに赤く見えるのはなんでなんですか？
実はですね、全部地球の影には入ってるんですけれども、
ええ、
月から見ると、うん、地球のちょうど周りの部分ですね、
はい、
地球の表面にある空気の層に当たった光だけが、うん、後ろの方に漏れていくときに赤い光だけが残って、その部分だけがほんの少しなんですけれども、うん、月に当たって月を赤く照らすんですよね。
はあ、じゃあ影とは言っても光が漏れてるんだ。
そうですね、ほんの少し漏れて、まあ、ちょっと分かりにくいんですけれども、うん、夕焼けが赤いのと理屈は同じなんですよ。
あ、空気を通った光が赤くなって月を照らすと。
そうですね、その部分だけ照らすので、うん、影の中でもほんのりと赤く、実際見るとね、なんか幻想的な色ですね。
ああ、そうですか。
これはね、実際に見てみるといいと思います。
そうですね、
はい、
うん、あと月食って日食に比べて結構頻繁にあるような感じがするんですけど、次にあるのっていつなんですか？
意外に多そうで少ないというか意外にしょっちゅうあるような感じでちょっと調べてみたんですけど、
はい、
今年はまあ12月10日これが皆既月食
ですね、はい、全部見えなくなるやつですね。
全部見えなくなるやつ、
はい、
それで次に起こる月食がですね、来年の6月4日、
はい、
これが部分月食です。
じゃあ途中まで欠けるけどまた大きくなっちゃう。
そうですね、
はい、
全部は欠けません。でその次がちょっと時間が空きまして、その次に起こるのが2014年4月15日これも部分月食です。
丸2年ぐらいないのかな。
意外にないんですね。
お
で同じ年2014年、はい、同じ年の10月8日に今度また皆既月食があります。
あ、じゃあ今回の12月の皆既月食を見逃すと、
はい、
丸々3年ぐらい皆既月食は見られないんですね。
そうですね、だから意外に見られそうで見られない月食と。
お
これはね、ぜひ晴れれ本当に晴れてほしいんですけれども。
そうですね、晴れないと見えないですからね。
これで曇った日のがっかりったらないですけどね
ですよね。でも今回は夜見やすい時間帯にこう月食が起こるので、あちこちで見やすいですよね。
そうですね、冬の月ってほらすごく位置が高いんですよね。
あ、はいはいはい、見てると上の方を向かないといけないんですね。
うん、今回はですねかなり高い位置に見えるので、
うん、
見やすいと思います。ほぼ真上と言ってもいいでしょう。
そうですか、
うん、ですので観察月食を見るにはすごく時間帯としてもいい時間なので、うん、ちょっと遅いですけれどもね。
そうですね、う
ん、これはねとてもおすすめな月食なんで、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください
チャレンジというか見つけるの難しくないですからね。
もうね月ですから、
はい、
空が開けているところであればかなり真上ですから、
はい、
どれが月だっていうことはないと思いますのでね、まず分かります。
そうですね、
晴れてさえいけば、はい、
ところで月ってどのくらいの大きさがあるんでしたっけ？
例えばですね、地球をバレーボール、
うん、
手で持つとまあそうですね、直径だでいうと大体20センチぐらいのボールですね、
はいはいはいはい、
これを地球をバレーボールの大きさにしたらですね、月はねそれよりもまあ小さくてテニスボールぐらい、
うん、
だからまあ半分4分の1ぐらいですかね。
あ、うん、そうか、
地球に比べれば4分の1ぐらい、まあ、そこそこ小さいんですけれども、
うん、
これね考え方によってはですね大きいんじゃないかっていう話もあるんですよ。
ほう、
例えば 00回で話しましたあの木星と望遠鏡なら見えるあの4つの衛星の話をしましたよね、
はいはいはい、
あの木星とその衛星木星にある月の大きさから比べると、
うん、
あの地球と月の大きさの関係っていうのは非常に月は大きいわけですよ。
じゃあ木星が親子な感じだと月と地球の関係は兄弟みたいな。
そうですね、こう学者さんによっては地球と月は実はこう二重惑星じゃないかっていうふうに言うような学者さんもいるぐらいのぐらい月は実は他の惑星と比べると地球は大きい月を持ってるんですよね。まあそれぐらいの大きさなんですけれども、
それに比べて太陽はすごく大きいんですよね。
あのですね、まあ、地球バレーボールだとすると、
はいはい、
太陽の大きさは20センチの地球の100倍の直径ですね、
はい、
だからまあ20メートル、
はい、20メートル超えるぐらいですね。
そうです、20メートル大きいかもしれないですね、
うん、
あのバレーボールつながりで言うと、
うん、
あのバレーボールのコートの端っこから端っこまでより大きい球体ですよね。
ああ、うん、エンドラインからエンドラインまでよりも大きいと。
そう、でそれ幅ですから、それと同じ高さもあるわけですよね。だからまああのちょっとピンとこないぐらいえらいでかい。
そうですね。
そうですね。
ということは、
はい、
月がテニスボールぐらい。
月がテニスボール。
太陽が体育館に入るか入らないか分かんないけど、ドーンと入って20メートルを超えるぐらい。
そうですね、天井は突き破りますね、
うん、でも普段見るとそんなに大きさ変わらないように見えるんですけど、
見た目的には月も太陽もほとんど同じ大きさに見えますよね。
はいはい、
まあ先ほども言いました通り、太陽は地球の直径のまあ大体100倍ですね、
はい、
月は地球の4分の1ですよってさっきまあ簡単に言ったんで、太陽の、まあ、太陽が月の400倍の大きさですね、
はい、
だからまあサイズ的にはえらい違うんですけれども、
うん、
距離で考えると、
うん、
太陽はあの地球から見ると月よりも400倍も遠くにあるわけですよ。
大きさが400倍違って、
うん、
遠さも400倍違うんだ。
うん、だいたい400倍ですね。だからまあそれ考えると、まあ、本当にこれはね偶然なんですけれども、
うん、
太陽も月もまあ偶然同じ大きさに見えてるんですよね。
おお、たまたまなんですね。
本当たまたまです。だからですね、ほら皆既日食があるじゃないですか。
それは日が太陽の手前に見えて太陽が隠れちゃうやつですね。
そうですね、月が太陽を隠す、
はい、
あれはまあほとんどまあほぼ同じ大きさだから偶然に起きる現象なんですね。ですんで、あの先の長い話なんですけれども、はい、月っていうのはだんだんちょっとずつなんですけれども、まあ1年に2センチぐらいでしたっけね、地球から遠ざかってるわけですよ。何千年も経つとですね、皆既日食が見られなくなるわけですよ。
要するに月が地球から離れてっちゃうんで、太陽を全部隠せなくなっちゃうんですね。
隠しきれなくなっちゃうんで、金環食っていう、まああのね、輪っかの状態に太陽が見える、
はいはい、縁だけ見える感じの、
そうそうそうそう、隠しきれなくなるんで皆既日食ですね、
うん、
日食は皆既日食は起こらなくなるんですよ、これからも。
そうですか。
だから本当にね、同じ大きさに見えてるっていうのは本当にこれは偶然の賜物ですね。
日食も見てみたいですね。
そうですね、あの見たことないですね、皆既日食は、
うんうん、
テレビではやありますけど。
そうですよね。ちょっと話を戻すと、
あ、はい、
今度の皆既月食、
はい、
見るときに気をつけることとかってありますか？
まずですね、なんといっても12月もね、冬ですし、
うん、
しかも夜ですから、
はい、
かなりの夜中ですのでね、寒いです。
ですよね。
晴れていても、うん、すごい寒いので、
うん、
あのまあね、窓からね南の空が見えて家の中から見えるのが一番いいんですけど、
あ、 楽ちんそうですね。
そうですね、あったかくね家の中ポカポカにして、ただ月がですねすごい高い位置なんで、
あの、うん、
かえって屋根が邪魔してこう見えないかもしれないんで、
日差しが大きいと見えないですね。
そうそうそうそう、 あまりにも位置が高いんで、だからまあどうしても外に出てしっかり見たいっていう場合はもう風邪ひかないように十分に暖かい服装で外に出て見てください、
はい、
あと、ね、キャンプ用のね椅子とかあればそれ出してきて、あの座って膝掛けでもかけて、なんかこう温かいコーヒーでも飲みながら、
はい、
見るといいかもしれないですね。
サマーベッドみたいなのでこう外でゴロンとしてもいいんですよね。
そうですね、
あでも夜露に濡れちゃうかな。
あまり長いこといるとですね、でまあないと思いますけど、万が一寝てしまうとちょっと危ないので、まあそれはないと思いますけど、
はい、
あとまあこの番組聞いてくださってる方が、あの例えばまあ夜更かししてですね怒られちゃうような年齢の、ね、若い人ですと、
お子様の場合ですね、
そうですね、はい、まあ外に出て月を見るときは、まあお父さんお母さんにきちんと外に出て月を見てきますということを伝えてですね、できることならば一緒に見てもらうようにしてもらえるといいと思います。
わかりました。じゃあ晴れることを祈りつつ、
はい、
月食の日を待ちましょう。
楽しみですね。
はい、
吉安さん、
はいはい、
吉安さん、あの月を見てるときですね、
はい、
月の模様って見えるじゃないですか。
あります、明かりとこと暗いとこありますね、
うん、そうですね、吉安さん、月の模様はあのどんな風に見えますか。
自分でどうこうってないですけど、
うん、
やっぱり餅つきをしているウサギに例えられるし、自分でもそうやってみるとそんな感じもしますけどね。
そう言って言われてみると、まあ結構それっぽく、あウサギの耳があれだななんて分かりますよね。
はいはい、
うん、ね、日本であの餅ついてることになってるんですけど、
ええ、
どうも昔は違ったらしいんですよね。
お
この話、あの中国の方からまあ伝わってきたみたいなんですけれども、
はい、
ええ、あの昔の古代中国ではですね、ウサギが月でどうも不老不死の薬をこう、うん、薄と杵でこうついていたっていう風に言われてたんですけど、
ほ
う、日本に伝わった時にその薬がですね、どうも餅に変わったようなんですよ。
日本に薬がなかったってわけじゃないですよね。
そうですね、なぜか餅になったわけです。
おなんで餅になったんですかね。
これもねちょっと調べたら、はあ面白いなと思ったんですけれども、昔からの言い方で満月の月のことをですね、違う言い方で望月、漢字で書くと、漢字で望む月って書いて望月って、
はいはいはい、
呼んでたんですけれども、
はい、
これはあの言い方変えるとですね、あの餅月と
も、あそうですね、
うん、読めるわけですよ、どうもね昔の人はね、そっからね餅つきの方にも連想して、
ああウサギがなんかついてるのが餅つきになったと。
そうですね、どうもね、まいろんな諸説あるんですけれども、そういう風に言われてますね。これはね、ちょっと調べ物をしてへーなんて思ったわけですよ、
面白いですね。
昔からほら、親からとかね、お月で月でウサギは餅をついてますって頭から言われちゃって、何の疑問も持たずにこうそういう風に、ね、記憶するわけですけれども。
そうですね、でも海外とかだとウサギが餅ついてるわけじゃないというか、他のものになぞらえてあったりするんでしょ。
うん、そうですね、やっぱ国によってかなり見える模様の捉え方が違うようでして、
ええ、
例えばヨーロッパの方なんかではですね、カニとか、ちょうどねカニはね、ウサギの耳の部分がカニのハサミですよね、に見えたり、
はい、
あと違うとこだと本を読むおばあさん、女性の横顔とかね、女性の横顔はね、そういう風に意識してみると確かに見えます。
そうですか、
横顔はね、月のウサギとかの場合は黒い部分を模様にして形を捉えるんですけど、
はい、
女性の横顔の場合はですね、白い部分が顔で黒い部分を髪の毛として意識してみると、
あそういうことね、
見えるんです、なかなかね、実際直接見てみると、あって分かるかもしれないです。
うん、ありました。ちょっとそんな見方もしてみようと思います。
そうですね、なかなかねこうお国柄が出てて不思議で楽しいお話です。
わかりました。でも月って満月の日はすごく明るいですよね。
そうですね、あのすごい暗い闇でも影ができるぐらいの明るさですね。
そうですよね、うん、昔ってやっぱりこう月が空にあるかないかで、
ええ、
暗くなってからの感じが随分違ったんじゃないかと思うので、
おう
生活の中に月のまあ満ち欠けっていうのが、ええ、今よりももっともっとこう身近に入ってたんじゃないかと思うんですよ。
ああ昔の生活ですか。
うん、でちょっと理科の話からは離れちゃうんですけど、
ええ、
旧暦、満月が15日で新月から新月まで1ヶ月にするような暦のことを考えながら、いろんなこう、はい、夜というか夕方から夜にかけてのことを考えると、うん、いろいろ面白いんじゃないかと思っていて、
う
ん、一番わかりやすいのは七夕。
七夕、はい、
七夕は7月7日じゃないですか。
そうですね、
7月7日は旧暦でいうと必ず、半月の日ですね。
三日月 の、 あの半分の月ですね。
半分ですね、
はいはいはい、
1日が新月で15日が満月ですから半分、
半分半月ですね、
はい、なおかつ、夕方に西の空に半月が出るんですよね。
夕方西の空に、そうですね、半月だとその位置ですね、う
ん、下側が丸くて上側が平らと。
丸いのは下ですね。
そうそうそうそう、
はあ、なるほど。
上弦の月と言われてるやつですけど、
ええ、
その時に、まあ、七夕がっていうイベントというかですね、
七夕というのは、まあ、あの織姫と彦星が七夕の日に天の川を渡る。
そうそうそう、で、その半月を、天の川を渡る船になぞらえて、天の川を渡る船が半月という感じで、見えて、うん、昔の暦でいくと必ず7月7日は半月が見えると。
なるほど。
で雨が降るととか曇っているとその月が見えなくて、天の川を渡れないんじゃないかっていう話になってたりとか。
年に1回しか会えないのにそれは気の毒な話ですね。
そうそう、まあ今時はね雲があると雲の上で密会してるというような話もあったりはしますけれども。
あ、なるほど、うまいこと言いますね。
で、あとは小正月っていうのをやると思うんですね、あちこちで。
小さい正月、
はい、
小正月ですね。
小正月って1月15日なんですよ、うん、小正月始まって年に初めての満月の日が小正月で、
うん、
でどんど焼きとかをすることが多いんですけれども、
はい、
それっていうのは小正月が始まって初めての満月の夜で、
はいはいはい、
焚き火を焚いてちょっと夜に踏み込むようなイベントもその日からできるというような感じで、うん、満月が関係してるんじゃないかと思いますし、
それはあの満月の月明かりが明るいのでということですかね。
結局夜にイベントするっていうのは、
うん、
松明があるか月があるかじゃなくちゃいけないので。
なるほど、昔ライトなんかないですもんね。
そうです、なのでそんな風に考えながら、
うん、
月を見ながら小正月っていうのがあったんじゃないかと思いますし、
ああ
討ち入り、赤穂浪士の討ち入りも12月14日で、
はい、
夜のイベントなんですね。
もしかしてその日も
平光月之助の家に討ち入り時には12月14日で、
うん、はい、
夜中には高校と月明かりがあって、
はあ、
まあ、お話によると昼間雪が降ってそれが夕方に止んで月が出るっていう状態なので、うん、
はい、
結構月だけで明るかったんじゃないかと。
あのね、僕北海道人ですから分かるんですけれども、うん、やっぱり一面真っ白でですね月明かりがあるとかなり明るいです、夜でも。
そうですよね。
え
なのでこのキラが納屋に逃げ込んだとかっていう足跡も見つかったんじゃないかと。
なるほど。
昔のことは、月と絡めて考えるといろいろ面白いことがあるんじゃないかと思うんですよね。
今よりも昔の生活はすごく密接に月と関係しているということですね。
なんじゃないかと思います。なので、うん、月を見るときにも、あ、昔の人ってこの明かりでこう生活をしていたというか、
うん、
月明かりだけで夜を過ごしていたんだなっていうふうに思いを馳せたりして見ていただくと、
そうですね、
より一層楽しいんじゃないかと思ってます。
月食の時に思い出してくれるとね、ちょっと楽しいかもしれないですね。
そうですね、月食の日は必ず満月なので、
うん、うん、 そうですね、はい、なぜですかね。これはまあ、おいおい話していきましょう。
はい、だし、あと聞いてる方も、うん、なんで月食の日は必ず満月か考えてみてほしいんですけど。
そうですね、うん、これはちょっと考えてみてもらえると楽しいかもしれません。
はい。そんな感じでたくさん喋りましたね。
そうですね、はい、正直第1回目だったので時間が短くて終わっちゃうんじゃないかと思ってたんですけれども、はい、意外に話すと、うん、話せるものだなとちょっと我ながら少し安心したところです。
そうです。
はい、
じゃあ結構話したのでエンディングの方行ってみますかね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングでございます。
はい、お疲れ様でした。
前回も今回もまだ言ってないことがありまして、
はい、
そんない理科の時間はそんないプロジェクトという複数の番組を作っている仲間たちの中の一番組ですよっていうお話をしたんですけれども、
はい、
他にどんな番組やってるかってご紹介してないですよね。
この番組ではまだしてないですね。
ちょっとその辺の紹介をさせていただこうかなと。
よろしくお願いします。
まずですね、そんなことないしょというのがそんないの、元祖の番組で、
はい、
こちらは、時事ネタをワイワイ喋るという番組です。
バラエティ番組ですね。
そうですね。そしてそんなイットニュースというのをやっていまして、でこちらが時事 IT ニュースを取り上げて、それを解説するという番組で、うん、私もちょっとだけ出ていたりします。
はい、
今週から先週から、週に2回の配信になって iPhone 活用の木曜日とニュースの月曜日になっております。
はい、
あとそんなフォト内緒という写真の、テクニックというかですね、上手に写真を撮るコツを解説している番組がございまして、
はい、
こちら私がメインでやっています。こちら水曜日配信ですね。
はい、
あとそんな IT っていう IT 番組とそんな IT R40 という昔懐かしい IT 番組というのをやっておりまして、こちら不定期配信で楽しみにしていただきたいと思うんですが、
そうですね、
それぞれ今のところ全部ひらがなで、 R40 以外全部ひらがなで、そんなことないっしょ、そんな IT ニュース、そんなことないっしょというのを探していただくと、iTunes の中またはブログとか見つかると思いますので、そちらから興味があるものを聞いていただければいいかと思います。
はい、
というわけでそんないの各番組よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
それでこの番組そんない理科の時間も告知したいと思います。
あ、はいはい、
そんない理科の時間では、質問ご質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは、理科アットマーク 0438.jprika@0438.jp です。
はい、
それとツイッターもやってます。アカウントはそんない理科 sonnairika となっております。
はい、
次回の配信は、予定としては12月10日。
あ、そうですよね、この番組は新月満月新月満月っていう時に配信する予定なんですもんね。
はい、ですから次の配信はちょうど今日話した皆既月食の日です。
お、そうですね、皆既月食と、はい、そんな理科の時間を忘れないようにしていただければと思います。
はい、すごく記憶に残ると思うんですけれどもね。
はい、
じゃあこういう感じで第1回目は終わりにしたいと思います。
はい、
はい、お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、さようなら。
また次の満月の日に
お会いしましょう。